ウリアンテ 4SDGs。
それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 徳島の森ひろ子です。今日は SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉をなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。ブリランテ 4SDGs。 この番組は創価学会の提供でお送りします。 FM 徳島のスタジオには徳島市と松山市にあるインドアテニススクール、テニスアリーナガーデンの代表、伊沢義晴さんにお越しいただきました。伊沢さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずはテニスアリーナガーデンについて伺いたいと思います。徳島市に2店舗、愛媛県松山市に1店舗ということなんですけれども、特徴としてはどういったところがありますか？
はい、3店舗ともですね、レーダー防寒備の、カーペットのコートで足に優しいテニスクールになってます。
これ本当に喜ばれる方多いと思います。今日みたいな寒い日とかでも快適に過ごせるということですもんね。
そうですね、風がないですしね。
伊沢さんはこのテニススクールで、コーチもされていると。
小学校の中学年ぐらいから、中学生ぐらいまでの試合に出たい、選手の子たちのトレーニングを担当しています。
子どもたちの中には全国大会を目指している子たちもいると。
そうですね、何人かもうすでに行ってますし、頑張ってもらってます。
そんな伊沢さんなんですけれども、コーチとして の経歴が、2008年の北京オリンピックや、ロンドンパラリンピック出場選手の強化コーチになられていたこともあると。指導するときに気をつけていることはありますか？
そうですね、その選手のやりたいようなことに、まず聞いてですね、目標がありますから、そこに送り届けるのがコーチなんで、選手の意向を聞いた上でいろいろプログラムを考えたりしてました。
さあ、そんなテニスアリーナガーデンでは、人と地球に優しいテニススクールをビジョンに掲げています。これが SDGs な活動につながっていそうです。まずは人に優しいテニススクールですね。どういったところが優しいんでしょうか？
はい、主に子どもさん、高齢者の方もそうですけど、テニスを通じて体力増強とか、それから体の機能向上が図られて、で、フレイル予防であるとか肥満予防につなげるということを、考えています。
まずはここが SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉をにつながる取り組みです。全体的に徳島の人たち、こううまいこと体を動かせてないなって思うようなことってありますかね？
それはやっぱり徳島は割と車社会ですし、歩かないし、で特にこのコロナが3年続きましたけど、巣ごもりがあったり、子どもたちの副輪病もあったり、体力低下はすごく著しい状況だと思います。
徳島は子どもたちの肥満度も高いというところで、子どもたちに向けた活動もされていますね。
はい、運動塾っていう名称で、4歳から、小学校の3年生の子たちをに対象に、毎月変わるメニューでもってですね、子どもたちの機能向上のレッスンをしています。
それはテニスに特化ということなんでしょうか？
それ全くテニスしないでですね、ラグビーだったりするんですが、毎月違うメニューで、トイバコ、トランポリン、ラグビー、サッカー、フラフープ、剣道とかですね、マットとか鉄棒とか、そういうのをですね、テニスと違うところでテニスに使わないような筋肉も、こう呼び起こしてあげたい、そういう気持ちで、担当のコーチがやってます。
テニススクールなんだから、テニスをする人を増やした方が経営的には良さそうかと思うんですけれども。
もちろんそのテニスをやらないわけじゃないんで、テニスはテニスでスクールを行うんですけど、テニスをできる体力をつけてもらいたいとか、 体がちょっとしんどいから、テニスできなくなるとかいう人もいますから、その人たちのために、テニスで使わないような筋肉も動かしませんかっていう提案のグラフですね。
なるほど、人に優しい、ここにつながるわけですね。
そして地球に優しいテニススクールというのも掲げておられます。
これもまた12年ぐらい前なんですけど、大きな施設をオープンさせた後に、やっぱり売上と利益だけをこう目標にやってきた時に、果たして住宅地の真ん中で私たちがやってることが将来の子どもたちに対していいのかどうかっていうことを考えたら、地域に優しい、認めてもらえるような施設にしたいなと思って、緑化活動を始め、施設の周りの外交とか、それから室内の中の植物を育てて、目にも優しく CO2 をこう吸収してくれるような植物を育てて、管理をしてます。
ここで伊沢さんがすごいのが、ただ木を植えるではなかったんですよね。
イギリスの有名なフラワーショーがあったんで、そこに、エントリーされた日本人のクルーとして学ばせてもらったり、著名なガーデンいろいろ回ってですね、勉強させてもらいました。
例えば学生時代にそういうことを学んでいたということはあるんでしょうか。
全くなかったです。はい、経済学部でやったんで、はい、それはなかったです。
いや、ものすごい行動力ですよね。テニススクールにガーデンを置いてどんな変化がありましたか。
そうですね、だんだん大きく植物が育ってきて、美観がこう良くなってきましたんで、ご近所の方たちの散歩コースになったり、時々管理をしてると質問されて、どう育てるのとかいうふうなことにお答えできたり、手にしない人にお役立ちできてるなっていうふうに感じてます。
ただのテニススクールではない、 SDGs の目標13の気候変動に具体的な対策をだけでなく、住み続けたい街づくりをなど、まさに SDGs な取り組みをされているということです。さあ、伊沢さん、さまざまに SDGs に関わる活動されていますが、未来に向けたメッセージ教えてください。私たちどんなことを気をつければいいでしょうか。
はい、やっぱりサスティナブルな持続可能な社会を目指すために、一人一人がやっぱ運動する習慣を身につけて、1日1回30分の散歩でもいいので、やっぱ体を動かす喜びとか楽しみを持ってもらえたらと思います。植物について言うならば、共存共栄して CO2 を吸収してもらっていくために、植物を育ててほしいと思います。陸風の木に綺麗なお花を見たら、やっぱり綺麗と思える気持ちが大事だなっていうふうに思います。
今日は徳島市と愛媛県松山市にカーペットコート、冷暖房完備のインドアテニススクール、テニスアリーナガーデンを経営されている伊沢義晴さんにお話を伺いました。伊沢さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日は徳島から、徳島と松山にあるインドアテニススクール、テニスアリーナガーデンの代表、伊沢義晴さんにお話を伺いました。伊沢さんの活動は SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉をなどにつながるお話でした。
伊沢さんは柔軟な発想で人に、地球に貢献されていましたが、体力向上も緑化も身近に始められることでもありました。皆さんも普段の生活のヒントにしてください。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。各局のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 徳島の森ひろ子でした。次回は FM 高知からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。